お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙2章17節から26節、そして3章のイントロダクションをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙2章の学びをしていますが、17節から18節。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと書かれています。なぜヤコブは信仰が死んでいると言っているのでしょうか。なぜなら生きている信仰または救いに至らせる信仰は必ず行いを生み出しますが、死んでいる信仰は何の行いも生み出さないからです。ヤコブはここで信仰の実について話しているのです。一方パウロは信仰の根について話します。二人とも別々の点を強調していますが、パウロもヤコブも信仰だけが救うのだと言っています。そしてパウロもまた、その信仰は身を生み出さなければならないと強調して、ガラテヤ人への手紙5章22節で、御霊の身について次のように述べています。しかし御霊の身は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。主イエスも信仰による行いの身について次のように言われました。ヨハネ15章の5節。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。ある牧師が改心を告白した人と次のような話をしました。牧師はその人に尋ねました。あなたは教会につながっていますか？その人は答えました。いいえ、つながっていません。キリストの横に貼り付けにされた強盗は、教会にはつながっていませんでしたが、天国には行きましたからね。牧師はさらに尋ねました。あなたは主の聖餐に預かったことがありますか？するとその人は答えました。いいえ、あの強盗は一度も聖餐に預からなかったけれども、天国に行きましたからね。牧師はさらに尋ねました。あなたは洗礼を受けましたか？いいえと彼は言いました。あの強盗は洗礼を受けませんでしたが、天国に行きましたからね。牧師はさらに尋ねました。あなたは宣教のために献金をしたことがありますか？その人は答えました。いえ、あの強盗は宣教のために献金をしませんでしたが、そのことのために裁かれることはありませんでしたからね。 するとこの牧師は最後にその人に次のように言いました。いや、あなたとその強盗の違いは、彼は死のうとしていた強盗なのに、あなたは生きている強盗だということです。私たちはしばしば、ああ、千もの舌を使って偉大な贖い主に賛美を歌え、と歌いますが、実生活においては自分が持っているたった一つの舌さえも使っていないのが実情ではないでしょうか。それに私たちはすべてのものは主のものであり、すべてを主にお捧げしますなどと歌いながら、主に全く何一つ差し上げることがないのではないでしょうか。ヤコブは信仰が救うのであるが、救いに至らせる信仰は必ず何かを生み出すものだと述べています。ヤコブの手紙2章の19節。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。口先だけのお世辞や美辞麗句は救いに至らせる信仰の証拠ではありません。なぜなら、ただ神を信じているだけなら、悪霊どもさえもそのように信じているからです。ヤコブの手紙2章の20節。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか？この世に関する限り、信仰の実のない信仰は空っぽで役に立ちません。さて、ヤコブは次に信仰の実例を示します。事実、ここには二つの実例が挙げられています。ヤコブの手紙2章の21節から24節。私たちの父、アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。パウロはアブラハムは信仰によって義と認められたと言いました。ローマ人への手紙4章の3節。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。そして創世記には、彼は信仰によって義と認められたと書かれています。そのことが創世記15章の6節と22章の1節から14節に書かれています。また創世記16章の6節には、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと書かれています。アブラハムは自分の息子イサクを捧げた時に義と認められたのでしょうか。問題は確かに彼は自分の息子イサクを捧げたのかということです。そしてその答えは、いいえ、彼は捧げませんでした、です。それなら、アブラハムの信仰の行いは何だったのでしょうか。行いがどのようにして彼を救ったのでしょうか。神様が彼に決して求められることのないと信じていたことをするために、彼は信仰によってナイフを振り上げたのです。彼は神様がイサクを死者の中から蘇らせてくださると信じました。神様が代用のものを備えてくださったので、アブラハムは実際には決してイサクを捧げはしなかったのですが、もし神様が彼を止めることをなさらなかったなら、彼はイサクを捧げていたはずです。 これは自分の行動によって信仰を実演するという事実の襟抜きの実例です。アブラハムの行動は彼が神様を信じたことでした。ヤコブは二つ目の実例を使います。ヤコブの手紙2章の25節。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。ラハブはどのようにして行いによって義と認められたのでしょうか。彼女はイスラエルのスパイを受け入れ、彼らを隠し、それからどのようにして知られずに逃げることができるかを教えました。そのことがヨシュア記の2章に書かれています。このエリコの町に住んでいた女性は、自分の古い生活と自分自身の民に背を向けることで、自分の命を危険にさらしたのです。彼女にとって得であったことが損になりました。彼女はイスラエル人のスパイたちに次のように言ったのです。私は何かをします。あなた方を隠します。なぜなら、私は神様がイスラエルの人々にこの地をお与えになると信じているからです。私たちは40年にわたってあなた方のことを耳にしてきました。私は神様を信じます。そのようにして彼女は神様を信じ、自分の命を危険にさらし、そして具体的な行動を起こしたのです。ですから彼女は神様の御前に自分の信仰によって義と認められました。ヘブル人への手紙11章の31節には次のように書かれている通りです。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。でも信仰と同時に彼女はその行いによって義と認められたんです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前に私は植木屋さんに行って、プラムとレッテルの貼られている木を買いました。その木は、ほうきの柄ほどの太さもなく、今にも枯れそうに見えました。でも、次の春、その木から葉っぱが出始め、3年目に花が咲くようになり、その後、実がなるようになりました。その木には確かに、プラムの実がなりました。なぜなら、その木の根っこは、プラムの根っこだったからです。信仰は根っこです。そしてその根っこは自分自身と同じ種類の実をならせます。もしあなたが生きた信仰を持っているのなら、あなたの人生には必ず実がなります。パウロは言います。第二コリント人への手紙13章の5節。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。そしてヤコブは続けます。ヤコブの手紙2章の26節。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。行いのない信仰は死体置き場の中にある死んだ体のようです。ヤコブがそう言っているのです。パウロもそのように言いました。 さて、ヤコブの手紙3章の学びに入りますが、昨今、私たちは言論の自由と報道の自由について、とても多くのことを耳にしています。ところが今の時代の報道の自由とは、リベラルの見地に従って、あなたを洗脳することを意味しています。そして言論の自由は、汚い言葉を使うことができるという意味です。私たちにはたった一つの口しかありませんが、二つの耳があります。ですから今日、私たちには言論の自由と同時に聞くことの自由が必要です。この章は神様の大学での言論の自由を扱っています。あるいは、神様はあなたの会話を盗聴されるというタイトルも良いかもしれません。神様には私たちの会話を盗聴する、あるいは立ち聞きする権利があるということには何の疑いもありません。神様はその権利を長いこと持っておられますし、あなたや私が言ったことのすべてを聞いておられます。一般的な人は毎日約3000語の言葉を話すと概算されています。確かにあなたの周りにはそれをはるかに上回るおしゃべりな人たちがいると思いますが、それだけの言葉があればかなりの長さの本を一冊作るのに十分です。一生の間にあなたは自分たちが言った言葉で図書館を満たすことができるのです。ついでながら神様はその記録を持っておられます。なぜなら神様はあなたの会話を盗聴しておられるからです。さて、言論の自由の問題は大学やニュースメディアの中だけでなく、教会の中にもあります。教会の中の問題は噂話の問題です。私たちはこの書簡の中で神様が多くの違う方法で信仰を試されることを見てきました。ここでは神様は私たちの信仰を舌によって試されます。ヤコブはこの主題について話すことを前もって暗示しています。彼は一章の26節で次のように述べています。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。また同時にヤコブ一章の19節でも次のように述べています。誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。あなたには二つの耳があります。神様がその二つの耳をあなたにくださったのは、あなたが喋ることの二倍の量のことを聞くことができるためです。舌は世界中で最も危険な武器だと思います。舌は核兵器よりももっと致命的な武器であるにもかかわらず、注意深く検査されることはないのです。どこかのひょうきん者が次のように言いました。バラムの時代、ロバが喋ったのは奇跡だったが、今日、バカ者を黙らせておくことができたら、それは奇跡だ。また他の人は、赤ん坊が喋るのを習うのに2年かかる。そして彼が黙っているのには50年かかると言いました。ある人のこんな話が伝えられています。彼は桟橋の上に数時間も座って魚釣りをしていましたが、何一つ釣れませんでした。二人の女性が桟橋に出てきたとき、彼はやっと一匹の魚を釣り上げました。あまり大きな魚ではありませんでしたが、女性の一人がこの人を非難し始めました。あなた、こんなかわいそうな小さい魚を残酷にも捕まえて恥ずかしくないんですか？ 男性は自分もちょっとがっかりしていたので、見上げることもせずにこのように言いました。お嬢さん、あなたが正しいかもしれないね。でも、もしこの魚が口を開かなければ捕まることもなかったんだよ。おしゃべりの人を皮肉った会話ですね。もう一人の人は、次のように表現しました。うっかり口を滑らすことを防ぎたいなら、5つのことに十分注意したまえ。誰に話すか、誰について話すか、そしてどうやって、いつどこで話すかだ。舌の重要さは様々な方法で表現されてきました。そして実質上、すべての国の言語で舌について何かが言われています。スポルジョンの詩を入れという本の中には次のように書かれています。骨なしの小さく弱い舌なのに、相手を潰し殺すことができるとギリシャ人は言った。舌は剣よりもより大きな蓄えを台無しにするとトルコ人は断言する。ペルシャの格言は、賢明にも長たらしい舌、長たらしいおしゃべりは早死にのもとという。あるいは代わりに次のような形をとる。あなたの舌にあなたの首を切らせてはならない。舌は軍馬を追い越すほどの速さで言葉を語ることができると中国人は言う。それに対してアラブ人の賢者は伝える。舌の大きな倉庫は心である。ヘブル人の基地からは次のような格言が生じた。足が滑っても口を滑らせてはならない。聖なる著者はすべての最後を飾る。舌を制する者は自分の魂を保つ。これらすべてのことわざはとても賢明です。世界で最も危険なものは舌であると思います。教会は外からの傷つきによるよりも内側のシロアリによってもっと傷つけられていると思います。次のように言った人もいます。あなたは口に出さない言葉の主人であるが、口に出した言葉の奴隷である。怒れば、うっかり口から出してしまった言葉によって、あなたはコントロールされてしまうということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、アブラハムは行いの実例であるというテーマで、ヤコブの手紙2章17節から26節と、3章イントロダクションをお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。